Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 10, verse 1.
ルカの福音書10章1節を開けてください。
After this, the Lord appointed 72 others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go.
その後、主は別に70人を定め、英語の新改訳は72人になっています。ご自分が行くつもりのすべての町や村へ、二人ずつ先にお遣わしになった。
The title of today's message is Enlarging the Team.
今日のメッセージのタイトルはチームを大きくするです。チームを大きくする。
If we recall in Luke chapter 9 verses 1 to the first part of verse 7, there's an account of Jesus expanding the ministry and appointing the 12 to go out and minister on his behalf.
ルカの福音書9章1節から7節を振り返ると、そこにイエスがご自分の働きを広げるために12人を選ばれた話がありました。
Now we come to a section from verse 1 of Luke chapter 10 through to verse 24 where we have an account of Jesus enlarging his team even further.
今度はルカの福音書10章1節から24節の中に、そのイエスはチーム、イエスのチームをさらに大きくされたという話になります。
Now, depending on what translation of the Bible you are looking at, these additional team members number either 70 or 72.
聖書の訳によって、その数が70人か72人という人数になっています。
This is because in the various Greek manuscripts we have available today, in some it is recorded as 70 and in others it's recorded as 72.
これはなぜかというと、今日いろいろなギリシャ語で書かれた文書が手に入るので、70人という記録もあれば、72人という記録もあるからです。
Nowadays, more scholars consider 72 to be the correct number, so...It is what most modern translations use.
現在ではより多くの学者たちが72人という数がより正しいとしていて、ほとんどの現代版の訳は72人という数になっています。
From today's verse, there are three things we can learn about enlarging the team. Let's look at these things now.
今日の箇所にチームを大きくするということについて学べることが3つ出ています。ではそれら3つを見ていきましょう。
Firstly, I want us to look at the significance of the number.
一つ目です。人数が意味することです。
In the first part of verse 1 it says, After this the Lord appointed 72 others.
今日の御言葉一節に、その後、主は別に70人、英語は72人ですが、を定めとあります。
As I just mentioned in the introduction, this number can either be translated as 70 or 72, depending on what translation of the Bible you are reading.
前書きでも言いましたが、前置きでも言いましたが、聖書の訳によって人数が70人または72人になっているんです。でもこの数が実は表していることが 2、3 あるのです。
However, there are a few things the numbers 70 and 72 can represent.
意味していることがいくつかあります。
Firstly, there were 70 elders plus Nadab and Abihu who went with Moses and Aaron to worship the Lord and witness the giving of the law, which is recorded in Exodus chapter 24, verses 1 to 2.
まず、その意味ですが、まず、出エジプト記の24章、1節2節にこうあるんです。モーセとアロンと共に、主を拝むために、そして神の神からの律法が与えられることの証人になるために70人の長老とナダブ・アビフという人が主のところに登ったんです。72人です。
So some scholars see a parallel with Israel having 12 tribes and Jesus having 12 apostlesAnd then Israel having 70 elders and Jesus appointing 70 additional messengers.
それで学者たちはイスラエルの12部族とイエスの12使徒の数が並列しているのを見て、イスラエルに70人の長老がいたこととイエスが加えた70人の使者、そこでも並列していると見ています。
Secondly, many Jewish people during Jesus' time on earth believed there to be either 70 or 72 nations on earth at that time.
それから二つ目なんですが、イエスがこの世におられた時、多くのユダヤ人たちは、地上には70または72の国が存在すると信じていました。
And perhaps Jesus chose the number to show the people that he wanted the gospel to go out to all nations.
ですから、イエスはそのすべての国々に福音をもたらしたいことを人々に示そうとして、その人数を選んだのではないかと見ているんです。
Let's turn to Psalm 67 verses 1 to 7.
では、御言葉2つ見ていきます。まず、詩編67編です。詩編67編、1節から7節です。
May God be gracious to us and bless us and make his face shine on us.
どうか、神が私たちを憐れみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。
So that your ways may be known on earth, your salvation among all nations.
それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。
May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you.
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。
May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity. You guide the nations of the earth.
国民が喜び、また喜びを歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるからです。
May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you.
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。
The land yields its harvest. God, our God, blesses us.
地はその産物を出しました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。
May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear Him.
神が私たちを祝福してくださって、地の果て果てがことごとく神を恐れますように。
Now let's turn to Luke 24 verses 46 to 48.
ではルカの福音書24節を見ます。24章。46節から48節です。24章46節。
He told them, This is what is written, The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day.
こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり。
And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem.
その名によって、罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。
You are witnesses of all things, all these things.
あなた方はこれらのことの証人です。
Everything Jesus does has meaning and purpose. Everything has significance.
イエスのされること、すべてに訳と目的があり、意味を持ちます。
When we moved from the Old Testament times to the New Testament times, a new covenant was given and things changed.
旧約聖書から新約聖書の時代へと移った時、新しい契約が与えられ、物事が変わりました。
From 12 tribes, Israel by the natural birth, to 12 apostles appointed by Jesus to lead those who experience spiritual rebirth.Into the spiritual Israel, that is apart from Judas Iscariot.
イスラエルとして誕生した十二部族から霊的に生まれ変わった人々を霊的イスラエルとして導いていくために十二人の弟子が選ばれたのです。イスカリオテのユダはそうはなりません、結局そうなりませんでしたけれども。
From 70 elders who witnessed the giving of the law to 70 messengers who would witness the fulfillment of the law in Jesus to the nations.
イスラエルに神の律法が授けられることの証人となった70人の長老たち、この70人から今度はあらゆる国にイエスにあって律法が成就することの証しをする70人の使者たちへと変わったのです。
Jesus chose the messengers, one for each nation they knew of at that time.
イエスは当時人々に知られていた国々に使わす使者を送られたのです。
These particular individuals probably didn't get to every one of these nations, but Jesus chose them because he had the salvation of the whole world in mind.
使わされた人たち、使者たちがその使わされた国のすべての人に会えたわけではないでしょうが、イエスには全世界の人々の救いということが心にあったために、そのやり方を選ばれたのです。
This is not just something for Israel, the Middle East, or even the Roman Empire. This is something for the whole world.
つまり、単にイスラエルのことだけではなく、中近東ローマ帝国のためだけのことではなく、全世界に心があられたのです。
That anyone from any nation on the face of this earth can turn to Jesus for salvation.
この世のどんな国の人であっても救われ、イエスに立ち返ることはできるんです。
If you haven't yet received Jesus, receive him today.
このイエスをまだ自分の人生に迎えておられないのでしたら、今日お迎えしてください。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want to note, us to notice that these messengers went out in pairs.
二つ目です。ペア、使者たちはペアを組んだ。
In the second part of verse 1, it says, sent them two by two.
一節に、今日の御言葉一節に、二人ずつお使わしになったとあります。
Jesus didn't send them out alone to face the challenges in the world.
イエスは使者たちが 一人で世の問題に直面しないでいいようにされました。
He sent them out in pairs.
ペアで使わされたのです。
They could encourage and support each other. They could hold one another accountable to the mission that Jesus had given them.
互いに励まし、支え合って、イエスに与えられた使命の責任を保てるようにしたのです。
Sometimes we think we can do it all alone. Sometimes we think just me and the Holy Spirit, that's enough.
時に私たちは全て自分一人でできると思ったりします。自分と聖霊だけで十分だと思ったりします。
While it's true that sometimes God can work with individuals on their own, God's intention has always been that we should have relationships both with Him and with others.
確かに神は一人の人と働かれたりもするわけです。でもその神の意図するところは、この私たちが神と他の人々との人々その両方につながり合うということなのです。
Let's turn to Ecclesiastes chapter 4, verses 7 to 12.
では、旧約伝道者の書を見ます。伝道者の書4章7節から12節です。箴言の次です。伝道者の書4章7節から12節です。
Again, I saw something meaningless under the sun.
私は再び火の下に虚しさのあるのを見た。
There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth.For whom am I toiling, he asked, and why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business.
一人ぼっちで仲間もなく、子も兄弟もない人がいる。それでも彼の一切の労苦には終わりがなく、彼の目は富を求めて飽き足りることがない。そして私は誰のために労苦し、楽しみもなくて自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しくつらい仕事だ。
Two are better than one because they have a good return for their labor. 二
人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who fallsAnd has no one to help them up.
どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。
Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone?
また、二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.
もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。
God made us for relationships.
神は私たちが互いにつながり合うために私たちを作られています。
We function much better when we have others to work with.
誰かと一緒に働くときに、私たちはより機能を果たすのです。
It's more productive and it's better for our mental health.
より生産的になり、精神的にも健康なのです。
Jesus knew exactly how God intended humans to live.
イエスには、人はいかに生きるべきかという神の心が分かっていました。
He came and showed us the best possible way we can live.
だからイエスはこの世に来て、人が生きるべきベストの道を示してくださったのです。
He had all the power and authority to do any miracle he wanted to do. He could have done anything on his own, but he chose a team.
イエスはご自分のなさりたい奇跡ができる力と権威を持っておられ、お一人だけで何でもできたのに、あえてチームというものを作られたのです。
He chose relationship with us despite of all of our imperfections.
私たちが全く不完全なものであるのにもかかわらず、この私たちとつながり合うことを選ばれたのです。
Sometimes we think we know best. Sometimes we think we can do it alone. That kind of thinking is called pride.
時にこの私たちは自分が一番よく知っていて、自分一人でことができると思ったりします。でもこの考え方こそプライドなのです。
If we humble ourselves to accept others into our lives, even those whom we perceive to be weaker than ourselves, that's when the biggest miracles start to happen as we fellowship with one another and do God's mission together.
自分がへりくだって他人を受け入れるなら、そして自分より力のない人がない人だと分かっていても受け入れるなら、そして互いにつながり合って一緒に神の働きをしていくなら、その時に奇跡は起こり始めます。
You're not the only player on God's team.
あなた一人だけが神様のチームにいるのではありません。
Learn to accept others just as God accepts them.
神様が誰をも受け入れるように、他人を受け入れることをあなたも学ぶのです。
Then you will truly experience the fullness of life.
それができて、あなたも本当に満たされた人生を味わいます。
Amen. Thirdly, Jesus sent out these messengers to prepare people to receive him.
三つ目です。人々がイエスを受け取れる用意を整える。人々がイエスを受け取れる用意を整える。
The third part of verse 1 says, ahead of him to every town and place where he was about to go.
今日の御言葉一節に、ご自分が行くつもりのすべての町や村へお使わしになったとあります。
The work of the evangelist is to get people ready to receive Jesus.
福音伝道者の仕事は、人々がイエスを受け取れるよう用意を整えることなんです。
Each person has got to make that choice for themselves.But the evangelist tells them what they need to know so they can make that choice fully informed.
イエスを受け取る選択は一人一人自分でするわけですが、伝道者は人々が十分に理解して選択できるよう知るべきことを話すのです。
The evangelist tells the people the truth aboutJesus and corrects any misunderstandings or false teaching they might have.
伝道者はイエスについて真実を語り、人々の持つ間違った理解や嘘の教えを正していくのです。
If the evangelist does the work well, then the people will truly be ready to receive Jesus.
伝道者がより良い働きをすれば、人々は真にイエスを受け取る用意ができていくんです。
For our last Bible reading today, let's turn to 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 5.
では最後の御言葉です。テモテへの手紙第2、4章、1節から5節です。4章、1節から5節。
In the presence of God and Christ Jesus,who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge.
神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと その御国を思って私は厳かに命じます。
Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction.
御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。
For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear.
というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、
They'll turn their ears away from the truth and turn aside to myths.
真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。
But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.
しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。
While we might not all be called into some big in the spotlight evangelistic ministry, all of us who know Jesus have evangelistic work we can do.
イエスを信じる誰もが大きく目立つ伝道の働きに召されてはいないかもしれませんが、イエスを信じる者は誰でも伝道の働きはできるんです。
There's so much misinformation about Jesus and Christianity in the world today.
今日世界にはイエス、そしてキリスト教に対するあまりにたくさんの間違った情報が飛び交っています。
Many different groups have used a kind of Christian appearance to promote their own agendas.
多くの様々なグループが自分たちの考えを推し進めるためにクリスチャンを装うのです。
Many peopleOut there in the world have a totally wrong understanding about who Jesus is and why he came.
この世の多くの人たちがイエスが誰であるのか、またなぜこの世に来られたのかということについて全く間違った見方をしているんです。
We have to be the ones to show them the real Jesus.
この私たちはイエスの本当を示すものでなければなりません。
Whether that's in the spotlight or behind the scenes, we all need to show the real Jesus to others.
自分が目立つ立場にいようが、裏方にいようが、イエスの本当を示すことが大事なのです。
To prepare people's hearts so that they are ready to receive him and enter his kingdom.
そのように人々の心を整えることで、人々がイエスを受け取る用意ができていき、そして神の御国に入っていくのです。
アーメン。
アーメン。